この番組は私たち新人声優の2人さやかとバッティがお届けする明るく自由な番組です。
番組です。
どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はインターネットラジオ局ひふりネットよりお送りしております。
はい
はい、40回だぜ。
40回だよ。
40回だよ。あと10回だよ。
50回だよ。
やばい、何かくれるのかな。
あ、さやかさんが、
え、ブッティがでしょ。
なんで、
え、これはこの番組はブッティとさやかのだから、まあ最初の名前が出ているブッティさん。
え、だから何。
ええ、
だから何、よくわかんない言ってる意味が。
最初にブッティって出てくるんだからさ、まあブッティがこの番組の
何て言うんですか。なんでそれをさ、同じさ番組でやってる2人でさ、え、何、先に名前がある人が次に名前がある人にあげるものなの。
そう
そんなラジオ初めて聞いたけど私。
いや、あの、だから番組のなんか主というか、まあリーダー的。
ああ、じゃあ、ね、私がいろいろ言ったら全部実行してくれるのかな。
ちょっと待って、私がリーダーになるわ、やばいわ。やばいわ。
どういうことかな。
いや、でもね、最初にブッティっていうことだからね。
じゃあ私が主導権があるって話でいいのかな。
あ、それも怖い。
やばい。丸、結末そういうことだよね。
やばいな、なんか投げようと思ったけど、ちょっと不安だから。じゃあ50
回楽しみにしていてください。
怖い。
でも今回も安室さんの話でいいですか。
またかってみんな思ってますよ。
もうね、そこでみんなブツって切られるかもしれない。
あ、またか。もしくはすごい飛ばすか。
そうだね、問題が始まるまでね。
始まるまで
聞いて。あのね、謎解きに行ったわけですよ。
そうですよ、謎解き行ってきたんですよね。
そうなの、なんか名探偵コナンの謎解きっていうのがあって、あれさん、なんか他の謎解きもだと思うんだけど、一回そこの謎解きに行くと、もう結末っていうかさ、なんて言えばいいの、その答えを知っちゃってるからもう行けないの、
は
い、
あ、そうなんだ。
そう、なんか、話ではもしそれを知らずに予約をもうすでにしちゃって、チケットを購入しちゃった方のみ、あの、ご相談で来ることはできるけど、まあでも答えとかアドバイスはその同チームの人には言っちゃいけないって言って。
そうですよね。そうそうそう、フェアじゃないもんね。
そうそうそう。で、それ以外の人はもう購入ができないの、別の地域でも、もう全部分かっちゃってるから。
おお、全国どこでも行けないんだ。
そうでさ、そのさ、
はい、
もうね、内容もすごい良かったの。
はい、
もちろんクイズの内容も、うんうん、私他の謎解き行ったことないから他と比べはできないけど、でも、え、こんな結末ってか、こんななの、え、こういう風にやればよかったのみたいな、
うんうん、
それもすっごいいっぱい驚いた上に、映像とかもさ、やっぱ声とかもめっちゃ入ってて、
うわ、
映像もマジで本当になんかさ、最初にちょい説明だけかなと思ったけど、うんうん、全然結構途中とか最後とかにもそれだけのために専用に作っててさ、
で、
そう、声もめっちゃあってさ、
はい、
なんかね、真ん中でその解説とか、なんだろう、事件をその入力する、答えを入力ちょこちょこしてくるんだけど、
はい、
その後に毎回さ、安室さんがさ、なんか正解したねとか言って、
なんか
その
、
あと言ってくれるの、
はい、
じゃあなんかその、じゃあ次はどうのこうのしてっていうのをみんなで聞いててさ、いやもうね、謎解きしなきゃいけないけどそれも聞きたいしさ、でもさ、そんなそれさ、聞いてるとさ、時間もないしさ。
あ、そうですよね、制限時間決まってますもんね。
全然時間足りなくて、でしかもなんか脱出率が 8% で、
8%?
そう、低いの、
うん、低いですね。
そう、平均わかんないけどやっぱ低くて、でしかも難しすぎて全然解けないから、専用なんかその、なんだろう、クイズのなんていう、あの、アドバイス、
ヒント、
そう、ヒントカードがその各テーブルに置かれてて、はい、それを使うとやっぱりすごいわかりやすいの、
うんうん、
めっちゃわかりやすくて、それ見るとちょいちょいやっぱ解けてって、解けてくんだけど、それでも時間が全然足りなくて、
そんなに難しいんだ。
そう、なんか一応一組クリアしてる人たちがいて、
8% の人がいたんだ、すごい。
あ、でもなんか15チームいて一組だから、やっぱそんぐらいじゃないかな、
うん、まあそうだね。
で、その人たちはなんか実際はなんか1テーブル6人まで入れて、私たちも6人で参加したんだけど、なんかその人たちは4人で参加してて、
え、精鋭の4人で。
そう、だからもうね、謎解きのプロみたいな、
多分
いろいろ言ってる人たちなの、
ね、うん、
なんかさ、6人っていう設定になってるから見るところも6個あったりするの。
あ、それで、
そうそう、だから4人だと1人の人とかが2場所見たりとかしてやってかなきゃいけなくて、
はいはいはい
はい、個人戦のもあって、最初に個人個人がなんか覚えて っていう1人ずつに別々のものが渡されてっていうのもあるけど、それも多分その4人だと1人誰かの1人が2人かなが2個ずつ見てみたいな、それでやって勝ってるのよ。できてて溶けてるさ、
プロすごい。
そうなのはもうね、なんかその道の人たちだと思った。そしてもう最高すぎて良すぎて、もう私はもうね、あと5回ぐらい来たいんだけど行けないから。
1回だけですよ。
そうなの、どうしようかなって。どうしようもないけど、
ゼロの執行人みたいに10回とか見れませんからね。
そうなの。いや本当にね、謎解きをもう一回行きたいし、その中を堪能したいなって思って、
中で
その声を聞いたり映像を見たりを堪能したいなってすごい思ってるので、の誰かもう一回あの行けるように手配をしてください。
いや無理、それはいけません。
なんとかして名前を変えて。
ダメです。
行きたいなと思ってます。
願望だもんね。本当には行かないよね。ブッティ
来ない、子かな
こら
あの、でもあれだよ、行った時はツイートできないから内緒にするよ。
いやそりゃそうだけどうわー、もうブラックブッティですよ。
しませんよ。
はい、ということで最初のコーナーは、
はい、名探偵コナン激アツ映画特集。
特集
特集特集特集特集。はい
はい、もうコナンの映画ねいいよ本当。コナン
そう、今回なんだっけ。
おーおー、いいいい。
もうね、謎解きのね熱が止まないんだよ。あ、そう、謎解きをさ、
あれ戻して映画じゃないの。おい、
映画の話もするんだけど、今日クリアファイルを買ったの。
はい、
謎解きの話ですけど、
はい、
あのグッズクリアファイルを買った。呆れた顔やめてくれる。
呆れてます。
謎解きのクリアファイルを買ったの。
はい、
一番難しいのが安室さんで、次が灰原愛ちゃん、その次がコナンくんなの。
はいはいはい、はい、
なんかコナンくんのが多分みんなが買うから難易度真ん中にしてるんだと思うけど、
安室さんの買うんじゃないかな皆さん。
まあねまあね。でさ、買ってさ、
はい、
安室さんまだ解いてなくて愛ちゃんだけ解いたの。
おーおお、どうだったですか。
映画の話ができない。
で
さ、全然わかんなすぎてさ、いろんな人に聞いてさ、しかもさヒントがあったの。
うん、
ヒントを見ながら何人かの人とちょこちょこ頑張ってやって、ようやく愛ちゃんのだけ解けました。
お、全問？
全問ってか、まあ、最終的な答えってこと。
あ、
まあ、そうそうそう。で、あと安室さんも頑張って解きます。
頑張ってください。
映画の話いきます。
はい、
第14作品目。
はい、そうです。
天空のロストシップ。
何パーセント書いてロストシップです。
そうです、2010年ですね。
おお、8年前。
そうだよ、ここまで来たか。とうとう。キャッチコピー、捕まった？怪盗 VS 名探偵華麗なる冒険の空。これはキッド様が出る回です。
そうですよ、キッド様ですよ。
キッド様かっこいい。なんかさ、その前に出てきた怪盗キッドは結構クールなところを特集してたんだけど、今回はおちゃらけた。
そうですね。そうですね。
最後の最後もちょっとおちゃらけてんだけど、
うん、
ちょこちょこおちゃらけた怪盗キッドが登場する回です。
はい、
はい、あらすじを簡単に、生物研究所が武装グループに襲撃されて、殺人バクテリアというものが盗まれたというふうにね、インターネット上に流されます。
はい、
そんで同じ頃に天空の貴婦人レディースカイというビッグジュエルを手に入れた鈴木次郎吉が、おじさんが世界最大の飛行船ベルツリー号のスカイデッキにそれを展示するから盗んでみろという内容をキッドに叩きつけます。そしてそのキッドを捕まえるため、コナンたちが飛行船に乗っていると船内に殺人バクテリアを撒いたと連絡が入り、直後にバクテリアの感染者と呼ばれる人たちが次々と発疹が出てきます。
で、今ブッティはブッティ実は今発疹ができてるんでしょ。
違う、
書いてるよ
今。ちょっと
お前感染者か。
それを見てて内容が感染者と見られる人物に次々と発疹が現れます。
今ブッティの腕にも発疹が。
そうなの。
お前いつの間に。
今日さ、めっちゃ蚊に刺されてさなんか脱線が多くて話ができないんだけどさ、すごいさ、蚊に刺されてさ、ちょっと止まっちゃった時間がなんかね、やばかった。めっちゃ蚊いいっす。そんな話じゃなくて。
そんな話ではないですけれども、
なんかね、この映画ね、回想を含めて映画シリーズで初めて一度も殺人事件が発生してないんだって。
本当だ。
そう、私も見て、ああそういえばそうだなって思った。
そうだ、誰も死んでない、ね、
そうなの。なんかある意味平和な、
いやバイオテロしようとしてる人たちですけどね
そうなので、なんか2018年の現在でこのような作品は、この作品と2012年公開の第16作品目 11人のストライカー11人目のストライカーのみで、はい、殺人が発生してないみたい。
へえ、だからまあか
平和でね、
平和じゃないけどね、
穏やかな作品ということで
いや、バイオテロでもさ、なんか最初中盤からもうなんか、ね、ずっと緊迫感ありまくりの、
そうね、なんかね、もう毎度コナン君活躍するけど、今回のコナン君の活躍はなんかさ、コナン君って活躍するときにさ、周りに気づかれずに活躍する回とさ、
そうですね、
周りの人たちがすごい分かって活躍する回あるじゃん。今回はコナン君がどこまでネタバレいいんだろう、よくわからないんだけどなんかね、爆弾を設置されて船に、その爆弾をコナン君がどんどん解除していくんだよね、
はい、
でその解除していくのを殺人犯、そのバクテリアを撒いた
殺人犯じゃないから、さっき言ったじゃん、自分で殺人されないっていうのに殺人犯って
なんだろう、バクテリアを、
バクテリアテロを試みようとしている人たちね、
そうそう、その人たちに気づかれて、でお前なんだよって、でコナン君がさ、その子供たちも一緒にいたからかばって、俺一人でやったんだ、俺全部俺の責任だって言って、
それもちょっとかっこいいなと思いました。
そしてコナン君がその飛空艇からポイって、
ね、そうなんですよ、そこから落とされたらもう死ぬの確定みたいな、
そう、なんか犯人たちが怒ってコナンをポイって飛空艇から飛ばしたら、そこでなんと、あ、なんとキッド様が、キッド様がヒュワーっつってわかる、伝わる
擬音語で言うな
キッド様が船から飛び降りてヒュワーっつって、わー、そしてコナンがコナンを助けて、
もうコナンがコナン大丈夫、落ち着いて、
私のテンションがやばいっすわ
はい、まあ今回はね、実はバーサスと言っていますけれども、ここまでは言いましょう、キッドとコナン君が手を結びます。
そうなんだよね、
それでどうなっていくか、その協定をね、すごいライバル同士がですよ、
またね、
タッグを組むとこんだけ強いんだっていう、てかもうすごい なんて言うんですかね、あ、まあ敵対同士だったんですけれども、ちょっとした信頼関係もあったりとか、うんうんうんうん、ね、絆とかもちょっとねあったりとかしてね、
そう、なんかね、終始ね、もうこれは多分普通に分かってると思うんです、こう終始キッドは新一になってねえ、なんで最初に言うよ、ちょっと待って、あのちょっと待って、今のなしで私はどうしたらいい、どこまで言って、
もうここまで言ったら、まあそうですね、
言ってるじゃん言ってないのこれ、わからん、
はい、そうですね、キッドが新一にとあるシーンでならなきゃいけなくなります。
どうし、うお
どうした
ま
あ、そのシーンは何でかっていうのかな、皆さん見て、でランちゃんが関わってくるんですけれども、
私黙ろうかな、
あなたが今 主ですよこのコーナー
あの新一になってますあの、はい、いやでもさ、最後のさ、なんだろう、ランちゃんとさ、新一の方か、新一なん、うん、ああ新一がさ、キスするような映像が、
そこは、
そこは、
まあ、あるけど、はい、
そうですね、あれだよ、
ありますね、番宣でありますね、
はい、あるよ、番宣であるよ、あるじゃん、
はい、
なん、あの口つぶろうかな
気になるからその続き言って
え、いや、そんなシーンがありますよ、丸え、うん、だから見てね
だってね、絵面的にはびっくりだよね、キッドの格好をしているし、でランちゃんがキスされそうになってるし、
そうなんだよ、
まあその後どうなるかは、
そうだよね、そのシーンって怪盗キッドの格好してるんだ、
そう、怪盗キッドの格好してるからね、
そうだね、そうだよ、ランちゃんがキッドと新一が同一人物って思っ、
そう思っちゃって、しかも
なんか私の探り探りが半端ない、
まあ、本当だよ佐藤刑事もね、とあるところでね、え、新一くんってキッドなの
そうそう、切ってる
からがあっておーみたいなところあるんですけれども、
あとさ、私さ、あれが好きなの、なんかさ、一回さ落とされて、コナンくんが、
はい、
で怪盗キッドがその助けに行って、その後にもう一回線に戻るために二人で協力して、
協力するんですね、
そうそう、戻る時に最初その時にキッドが新一のふりをして佐藤刑事と喋ってて、実は怪盗キッドでしたっていう、ごめん、なんか以上です
、まあ、それで、ね、仲良く落ちていく、落ちてって、えっていうところが、
そう、
え、新宿ってキッドだったのっていうことにつながるんですけれども、
そのシーンが好きです。
はい、他にもね、ちょっとね、 BGM とかも私好きなところがあったんですけれども、
どこだ、
まあ、ずっとねコナン君が、あ、なんだっけ、フロームアローンだっけな、あ
の、なんだ、
なんか一人、映画でなんか一人で家を守るやつ、ホームアローンか、
あ、
あ
んな感じで、であの犯人をバッタバッタやるところなんですけど、
やるね、
あの BGM ね、みんなが知っている BGM とつなぎの BGM があるんですよ。そのつなぎの BGM がすっごく面白くて、どんな風に面白いかぜひ皆さん聞いてみてみてください。
ちょっともう一回見てみよう。
はい、ということで、
はい、
以上
名探偵違う名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
しまん
ということで、まあ後半も続くのでぜひぜひ聞いていてください。